はい、皆さんお疲れ様です。お鍋でパパの鍋パパです。鍋パパと遊ぼ第47回。この番組は LGBTQ セクシュアルマイノリティでトランスジェンダー、性同一性障害、性別符号の FTM 女性に生まれたけれど男性として生きてる鍋パパが、当事者として日々思うことや出来事などいろいろお話ししていけたらいいなと思う、そういう番組です。どうぞよろしくお願いします。はい、ちょっととですね、考えさせられるというか、なんともモヤっとする事件が起きたので、それをちょっとお話ししようと思います。ですね、Facebook でですね、日本の、とあるところ、国内のお話なんですが、そしてものすごく最近のお話なんですけども、女子トイレに侵入した女装変質者を制圧したと言って、女性ものの服を着た人をね、殴り倒して、で膝でこう顔をガッと踏みつけながらカメラ目線でポーズを決めてる、写真または、それに至るまでの動画を、撮影して、で拡散してるっていう人がいるんですよ。で僕も実際その人の投稿を大体見たんですけど、でその人曰く、その女子トイレの盗撮犯なんですと、その女性ものの服を着てる人がでなんですけど、一応現段階ではそれは定かではなく、一応でもその警察に、通報して、でその人は建造物侵入罪の現行犯で、逮捕されたということなんですが、なんというか、これが本当に、犯罪の現行犯を逮捕したと、いうのであれば、それは一つその、市民の、なんというか義務でもありますし、本当にその犯罪行為が確かなら、それはお手柄ではあるんですよ、確かにね。それはなんですが、その動画および写真を見る限り、その投稿してる人が言ってるような盗撮ということが本当にあったかどうかが、何とも全く判断しづらい、ところで、はい。で、なんか逃げたから追いかけて殴り倒したっていう言い方で、キャプションつけて投稿してるんですけど、動画を見た限り、逃げた形跡、突然人に追いかけられたら普通逃げますよねっていう感じの、なんかこうびっくりして逃げようとしてる素振りは確かに見えるんですけど、ちょっといろいろ不審だなと思う点がある投稿だったんです。でそもそもですね、なんというか語弊ある言い方になってしまうのは、もう重々承知の上で、あえてこの聞き方で、今これを聞いてくださってる皆さんにお聞きしたいのですが、そのなんというか、まだこう変身段階にあるトランスジェンダー MTF、男性に生まれたけれど女性として生きていきたいと思っていて、その女性的な格好に、なるべく近づけようとしている状態の方と、変質行為を、目的とした女装者の見分けってつきますか？そのね、なんていうか、そのトランスジェンダーのパス度っていうのは、その、元の性別に見られない、自分が生きていきたい方の性別として、通用するその度合いのことパス度って言うんですけど、それは本当に個人差がありますし、また全く同じ状態でも見る人によっても、その分かる人もいれば、パスできる人もいるし、本当に極めて難しいというか、個人差のあるジャッジの難しいところ、で、またそのどこまで医療的行為、ホルモン注射だったり手術だったり、そういったことをねしているか、あるいはしようと思っているか、それも個人個人事情もいろいろありますし、お金がかかることでもありますし、 な、そう、一概にこう、トランスジェンダーとはこう、みたいなものはないんですよ、状態として。うん。それに、まあ、どこまででも自分が納得するかでしかないんですよね、最終的に。うん。で、やっぱりどうしても中にはその自分の心の主張とどうしても世間が、見てくる見方にズレが生じている状態の方もたくさんたくさん本当にたくさんいらっしゃって、で、その、ギャップがある状態でもいいって思ってる、うん、人もいるし、そこに対して極めて悩みを抱えてる人もいます。うん、で、その FTM、MTF、僕たちトランスジェンダーのトイレ問題っていうのはやっぱりすごいなかなか厳しいものがあって、ごくごく一部の場所にね、ジェンダーフリートイレみたいなのがあるにはあるんですけど、それってなんかものすごい広い意味での誰でもトイレみたいな感じ、うん、で、まあ、やっぱりまだまだ日本では男子トイレ、女子トイレ、誰でもトイレの、まあ、3択で、まあ、誰でもトイレが設置されてないところもまだまだたくさんあるし、まあ、ぶっちゃけ女子と男子で分けてなかったらもうそれでよかったりもするんだけど、うん、まあ、だから公園とか公共施設のトイレっていうのはやっぱり、うん、まだまだその3択で、で、しかもその、誰でもトイレっていうのは、なんとなくその、やっぱトイレ介助が必要な方優先みたいなイメージが強かったりするから、こう、別に用を足すことに介助が必要じゃない健常者はどうしてもね、そう、まあ、利用しづらいところがあったりするじゃないですか。うん。で、だから本当どうしたらいい、その、なんというか変身中の方というか、うん、まあ、本当どうしたらいいのかというか、もう言い張るしかないみたいなところもあるんですよね、うん、で本当やっぱ難しい問題があって、でそういうところに精一杯日々、対応してってる当事者と、そのなんというか女装を隠れ蓑にした犯罪行為が目的な人とか、あるいはその、犯罪行為をするために女装をするというか、なんだろう、まあ、そのあるいはそのね、その女装行為で犯罪、あ、じゃあ女装した状態で犯罪行為に及ぶことに何かこう、なんというか興奮というか何かそういうものを覚える人とか、まあ、そういう人もいるのもそれも確かじゃないですか。でそのパッと見で見分けろって言っても正直やっぱ難しいところはあると思うんですよ。でもね、大切なことというか、まあごくごく当たり前のことでもあるんじゃないかと僕は思うんですけど、その女装していることと犯罪行為をまず分けて考えてくださいよみたいなね、うん、その女装してトイレの近くをうろうろしてるから、あるいはまあその女子トイレに入ったからって犯罪行為をするつもりで入っただろうという思い込み、うん、その男装でも女装でもおじいちゃんでもおばあちゃんでも少年でも少女でも盗撮は犯罪じゃないですか。そう、目の前でこうカメラを設置しているところを見たとか、うん、そのそういう現行犯ならあれだけど、こう女性装をしてるから、でそれがまあまあちょっと、うん、まあ本人不本意な感じの、あまり完成度が高くなかったと、うん、でそれを犯罪行為をするだろうという警戒の目で見る、でもそれはなんかもう偏見なんじゃないかとね、うん、でまあその余震場、このまあ、今回のこの方というかこの人が本当に実はまあ犯罪行為をしてたと、うん、本当にこう女子トイレに盗撮的なことをするために女性装をしてそのトイレに入ったっていうことだったとしましょう、うん、でも、まあ、だとしても本当の犯罪者だったとしても、人間が人間を投げ飛ばして 抑え込んで、しかも膝、しかもっていうか、まあ、そのね、こうガッと組み伏せて、でそれをわざわざ写真や動画を撮ってね、しかもその殴ってって押し倒して捕まえるところの動画も撮ってるわけですよ。だから誰かにカメラを頼んでやってるわけですよね、その人は。でそれを撮って、俺は犯罪者を捕まえましたって言って、こう写真や動画をね撮って、でその人のまだこう警察でもないのに、この容疑者であるということが決まったわけでもない人の、顔にこう何かこうモザイクするでもなく、そのまま晒すみたいな。そもそもなんかもうそれ自体が、その人が犯罪者であってもなくても、それもどうなのっていう、ちょっと僕的にはね思うんですけど、どうなんでしょう、皆さんどう思われますでしょうか。なんかとにかく全体的にもやっとしたのは、やっぱりまあ根底にね、時代が変わってきたって言って、今最近僕たち LGBTQ にとってハッピーなニュースもたくさんありますけど、やっぱりまだまだ現実はこういうことがあるんだなっていう、でまあやっぱり当事者側としても、やっぱり痛くもない腹を探られないための対策というかね、そういうことがまだまだ必要なのかなって、こう自分が傷つかないためにというか、自分を守るためにまだまだ必要なことがあるのかなって思いました。皆さんどう思われますでしょうか。はい、では今日はこんなところで失礼したいと思います。今日も聞いていただいてどうもありがとうございました。はい、またいろんな話題でぼちぼち配信していきたいと思いますので、よかったらまた聞いてみてください。それではまた、バイバイ。